はようございます。2022年令和4年6月26日日曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日はですね、前からお伝えしております通り、各党、参議院選挙の公約についてお話をしていこうかなと思っています。公示された後ですね、これから2週間後ですかね、7月10日日曜日が投票日ということになっておりますので、2週間前、公示の後ということで、ちょっとタイミング的に少し中途半端な気もするんですけれども、公示を迎えた後の最初の日曜日にですね、改めて、参議院選挙の各党の公約を見ていきたいと思います。もうすでにね、新聞とかニュースとか、そういったところで、なんとなく概要については知ってるよっていう方も多いと思いますけれども、おさらいがてら見ていければなと思っております。今日はですね、それぞれの党の公約について、まずは外交安保に関する公約、こちらを紹介した後、経済財政、その後エネルギー、今ね、もう昨日もすごい暑い一日、東京を含めて日本全国つつ裏裏非常に気温高い状態でしたけれども、エネルギーどういうふうに確保していくのかというところ、そしてその他の話題について取り上げていけたらなと思っておりますが、まず外交安全保障に関する公約、まず今回の参議院選挙においての最大の注目ポイントは外交安保という部分が非常に強くなっていると思います。なんとなくの肌感ですけれども、外交安保関係が3割強、経済財政が3割弱、そしてエネルギーの問題が2割、そしてその他、残りがね、その他みたいな、その重要視するポイントの割合、比率、関心具合、僕の肌感だとなんとなくこんな感じなんじゃないのかなっていうふうに思います。外交安保がですね、一番こうみんなが注目するようなね、状況になっているというのは、非常にこの20年30年の間で初めてのことなんじゃないのかなというふうに強く思います。それだけですね、今ウクライナ情勢、そして中国の台頭、こちらに対する危機意識を、有権者、国民全般的にね、感じているというところが非常に大きいポイントなんじゃないのかなと思っています。経済にしろ、エネルギーにしろ、世界の安全保障、こちらと切り離して考えることができないということを、皆さん改めてね、実感している日々だと思います。経済、財政、こちらの部分にダメージを与えている物価高の影響のね、一つに、ウクライナ侵攻当然ありますし、エネルギーの問題についてもウクライナ侵攻絡んでいるということ。そうすると、やっぱり僕ら当たり前だと思っている平和だっていうこと、あるいは平和を大切だと思う気持ち、これが当たり前だと思うところがですね、実はそうでもないんじゃないかもしれない。そういった時に、日本という国、この国を守るためにですね、どういった外交安全保障政策やっていくべきなのかということでね、今非常に注目されているわけですが、まず自民党、公明党ですね、自公の与党、こちら自民党、 GDP 比 2% 以上、こちらも念頭に必要な防衛費を積み上げて5年以内に達成していこうということ、そして反撃能力をしっかりと持っていこうということで、自民党の安全保障政策、こちらに対する公約でのキーワードは GDP 比 2% 以上、こちらのね、金額今から倍増させていくっていうこと、そして反撃能力しっかりとね、整備して持っていくよということ、この2つがね、キーポイントになってくるかと思います。同じく与党の公明党ですけれども、少しトーンダウンした言い方になっておりまして、専守防衛、着実に整備強化ということで、専守防衛というもの、この旗印は絶対に下ろさないぞという姿勢を見せています。反撃能力は持たないとかね、そういったところまで踏み込みはせず、反撃能力という言葉は使っておりませんけれども、着実に整備強化をしていく、自防衛力をというのが、公明党ということです。なので、この自民党の GDP 比 2% というところ、こちらをね、どういうふうに見ていくのかというところですが、維新ですね、維新には防衛費、GDP 比 2% を目安として増額、そして 積極防衛能力の整備という言い方をしておりますので、自民党寄りの方向性になっているということになります。ここから大きく違う人たちというのはですね、共産、令和、社民、N 党ということになるかなと思います。共産党、軍事費2倍の大軍拡許さずということで、こちらの2倍という言い方っていうのはね、GDP 比、今、現状 1% というのを目安にしているのを 2% 以上と自民党が言っていることに対して共産党反対やと。社民党も防衛力の大幅増強に反対。外交で平和を実現させていく。令和、専守防衛、平和外交、こちらをね、徹底していくぞと。で、いう感じですね。で、N 党については、GDP 比 2% 程度の防衛費へ引き上げということで自民寄り。ですね。で、民主党から分かれて生まれていった立憲民主党と国民民主党。こちらですが、国民民主党は自衛のための打撃力を整備、必要な防衛費は増額していくということなので、まあ、自民党寄りの政党というのが、まあ、公明党、維新、国民民主、まあ、N 党ということですね。で、立憲民主党については総額ありきではなくメリハリある予算で防衛力の質的向上を図っていくということで、GDP 比 2% というものについては、それが本当に必要なものなのかということをしっかりと見ていきましょうということになっています。はい、そうですね。で、核禁、条約、こちらについてはですね、令和が核兵器禁止条約を直ちに批准、立民については核禁オブザーバー参加だというふうに、説明をして、公約の中に、ね、掲げているということになります。続いて経済財政に関する公約についてですが、ここでのポイントはですね、やはり最低賃金をめぐる発言の部分になっていくのかなと。あとは消費税ですかね。自民党、消費税、の減税について、触れず、そして最低賃金についても触れずということになっておりますが、最低賃金、具体的な、ね、金額については触れておりませんが、人への投資を促進し、本格的な賃金増時代を作っていく。資産所得倍増、貯蓄から投資というのがね、自民党の一つ、大きなメッセージ、参議院選のね、公約のメッセージなのかなと。そして、財政の健全化。なので、消費税は下げないというのがね、自民党の姿勢、となっています。で、与党公明党はですね、賃上げに向けた、政府、労働者側、使用者側、政労使で、政治と労働組合と企業、こちらでね、しっかりと合意を結んだ第三者委員会を設置して、賃上げに向けて動いていこうということ。そして、あと公明党のところでね、少し目立った内容だなと思ったのが、リスキリング、リカレント教育、これをしっかりとやっていこうという話になってくるのかなと思っております。自民党と公明党、政府与党、消費税について、下げないという姿勢を明確にしておりますが、それ以外の党についてはですね、みんな消費税を引き下げるという話を触れております。N 党についてはね、消費税も含めた税金や社会保険料を引き下げていくということで、具体的な消費税率について触れておりませんが、消費税ゼロにと言っているのが、まず令和ですね。消費税は廃止、社会保険料は国負担を増やして引き下げていくということ、そして社民党もですね、3年間、消費税ゼロ、賃金アップや社会保障充実でボトムアップの経済政策をやっていくというふうに言っています。それ以外はですね、大体消費税率 5% というところですが、先に維新紹介しておきましょうかね。維新は軽減税率を、軽減税率の消費税率を 8% から段階的に 3% に引き下げようという言い方をしております。立憲民主党、共産党、国民民主党、消費税をですね、5% にしていこうということで、立民はね、これを次元的減税というふうにし、地方の減収は国が補填していこう。共産党はインボイスも廃止しちゃおう。 国民民主党はインフレ手当として一律10万円を現金給付していこうというようなねところも経済財政に関する政策として触れております。最低賃金をね1500円にというものを公約の中に掲げているのは立憲民主党、共産党、社民党、令和、このね、4党が1500円、国民民主党は時給を全国どこでも時給1150円、全国どこでも1150円にしていこうというようにね、触れております。続いてエネルギー脱炭素に関する各党公約ですけれども、まあ、原子力についてのね、原子力発電所をどういうふうにしていくのかというところですが、自民党、安全が確認された原子力を最大限活用。公明党、将来的に原子力に依存しない形にしたいが、再稼働、安全性がね、確認された、徹底した安全基準を超えたものについては再稼働 OK。維新、安全性が確認できた原発は速やかに再稼働。国民民主党、基準満たした原発は再稼働。次世代炉への建て替えもしていこう。N 党、原発再稼働の検討をというところになっており、こちらについてはね、野党の中でも自民党寄りといったらあれですけれども、与党と同じような考えを持っている党が、半分、になっているということかなと。それに対して、立憲民主党、化石燃料、原発に依存しない社会としていこう。新規に増設はしないぞ。共産党、即時原発ゼロ。石炭火力からも計画的に撤退しよう。令和も脱原発。廃炉を公共事業にして、やっていこう。社民党、直ちに脱原発。老朽原発の再稼働は認めないということで、大きくここはね、色合いが違っているということかなと思います。その他、公約の中でですね、新型コロナに関して、いろいろこう自民党、ね、公明党、日本版のね、司令塔機能をしっかりと拡充させていこうというところ、こちらについてはね、多くの、政党もね、保険予算とか保健所とか中央のね、指揮取れるようなところとかをやっていこうという話が出ております。また、デジタルやね、成長戦略に関する部分についても、Web3.0 とか NFT とかね、まあそういったところの各党の公約が出ているというところですが、最後、色合いがね、結構みんな違うなっていうところは、やはり憲法に関する部分ですよね。まず、自民党、自衛隊の明記、緊急事態対応、豪区解消、教育、この4項目をね、しっかりと憲法に反映させていこう、変えていこうと。いうところを言っており、公明党、9条1項2項、現行のね、9条は堅持した上で、自衛隊どうするのかということについては、多くの国民今、違憲状態だと見ていないんだから、わざわざ憲法を変える必要があるのかな、検討していこうね、ということで、公明党もともとね、自衛隊の、明記というものについては、反対の姿勢を示していましたけれども、検討という言葉にね、なっていると。いうところですが、立憲民主党、自衛隊を明記する自民党案には反対、共産党、9条改憲に反対、社民党を今憲法を変える必要はない、というような姿勢。それに対してね、維新は平和主義、戦争放棄を堅持した上で自衛隊を明確に規定していこうよというふうになっております。令和、記載なし。 N 党、感染に関する議論積極的に促していくということ。国民民主党は緊急事態条項創設していこうよということで、そういったふうにね、各党の公約出ておりますということで、僕自身のね、各党の公約に対する考え方とか、まあ、そういった意見については日頃からね、この新聞解説ながら聞きの中でお話ししておりますので、今日はあくまでも各党こういう公約になっておりますよという紹介をさせていただいたということで、ぜひね、多くの方、これから2週間、もうね、期日前投票を済まされている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ますますね、選挙戦がヒートアップ今後していくと思いますが、その際改めて各党の公約どうなっているのかなということをね、目配っていただければ、その自分のね、投票、どこに1票を投じるかということについての、考えがね、 いろいろとまとまっていく一つのポイントになってくると思いますので、お役に立てれば幸いです。はい、それでは丸2としまして、アメリカ、バイデンアメリカ大統領、25日ホワイトハウスで銃規制強化法案に署名をし、銃規制法案、28年ぶりにですね、アメリカで銃規制法が成立したということになります。全米で相次いでいる銃乱射事件を受けて政権や議会対応を迫られていた中、ついにね、28年ぶりに銃規制法が成立ということになります。28年前だというと1994年ですかね、クリントン大統領の時代ですかね、1994年、クリントン大統領の時代ですかね、そこでね、銃規制、法案が成立していたところから28年ぶりにね、さらにということになりましたが、今回の銃規制法、自身や他人に危害を加える恐れのある人物から銃器を一時的に没収できる州レベルのレッドフラッグ法の導入促進を持った、21歳未満の銃購入者の身元確認の強化に加え、DV ドメスティックバイオレンス加害者による購入について規制を強めていくということで、銃規制法成立ということになりました。アメリカでは合衆国憲法修正第2条、自衛を目的とした武器保有の権利を認めており、共和党が支持基盤とする保守派、このね、権利、銃をね、持つ権利というものを非常に重視しており、長年にわたって、銃規制強化見送られてきましたが、小学校などで銃乱射事件が相次いで発生している現状を踏まえ、共和党の一部からも賛成が出て、超党派で法案を推進することができたということになっております。今、アメリカ、やはりね、国論を二分する話題といったらですね、この銃規制の話と、昨日ご紹介しました中絶の問題の話ですね。中絶については、49年ぶりにね、人工妊娠中絶、こちらを、に対する動きというもの、中絶についてね、こう、その権利がね、ひっくり返ってしまった。アメリカの司法がね、変わっていってしまったというところになっており、中絶の禁止の方向に今、アメリカが進んでしまっているというところに対して、世論が二分されているという状況になってしまっています。州によってね、中絶に関する取り扱いが変わるということになり、越境、州を超えてね、中絶についての、こう、対応をしなきゃいけないということもあり、女性、のね、権利、その産む産まないっていうのを選択する権利というものが今アメリカにおいて非常にそれが大きな影響を与える状況になっているということですが、まあ、今後ですね、やはりこの議論が大きく、二つに二分されている状況、アメリカ11月に中間選挙ありますけれども、この11月の中間選挙に向けての、最大の争点になりかねないポイントなのかなと思います。バイデン大統領をはじめとしたね、民主党の人々というのは、こちらの権利をね、しっかりと保持していこうということを今強く訴えかけているわけですが、僕のなんとなく、これも完全な主観ですよ。主観で考えると、アメリカ、僕民主党負けちゃうんじゃないのかなっていう気がするんですよね。その表立っての声という意味では、まあ、トランプ大統領の選挙の時もそうだったと思うんですけれども、トランプ大統領が勝っちゃったんですよね。クリントンよりも支持率高かったという、支持率がね、別に、世論調査では低かったにもかかわらず、負けちゃったっていうところ。なんとなく、まだアメリカという社会においても、その女性の権利というところ、それを声高に訴えかけていかなければ、やはり取得することができない、難しい状態にあるというのが現実だと思います。その一方で、やっぱりそういった声がどんどんどんどん上がっていったときに、それに反対する人々が声を上げずに投票行為に僕は 入っていくんじゃないのかなというふうに思っています。なので、こう世論調査とかでね、中間選挙前にいろいろと見てったときに、もしかしたら民主党優勢とかその中絶の問題のね、賛成候補の当選確率が高まったみたいな風になっても、蓋を開けてみたら共和党が勝っちゃったみたいなことになるんじゃないかなって思うんですよね。特に今生活苦とか景気も悪くなりそうだとか、物価の歯止めが効かないっていうことで、現在政権になっている大統領バイデンさんのね、民主党、議会も多数派を構成している民主党に対して逆風、そして伝統的な保守派の人たちが大切にしている、中絶の議論、武器の銃のね規制の議論、こちらについて民主党バイデン大統領が保守派の動きにそぐわないものをやるということになっていくと、保守派が改めて声を上げて共和党の方に力を与えるべきだという動きになっていくんじゃないかなっていう気がするんですよね。そうすると今年の中間選挙が終わっちゃった後に、アメリカのね、国内政治が不安定になってしまうとなると、まあ、ロシアに対する強硬姿勢というものがどうなっていくのか、ロシアに向けてね、世界がどうなっていくのかなっていうところにちょっとね、僕は今不安に思っています。やっぱりこの中絶の問題っていうのはすごく根深い問題ですし、我々日本人がだとね、中絶禁止なんて意味わからないっていう感覚だと思うんですよね。もう、まあ、昨日も言いましたけど、江戸時代の昔からね、ずっと中絶については、まあ、ある意味、当たり前というか、まあ、佐野厄除け大師とかね、水子供養で有名な、神社とかね、そういったところも、あったりするわけですから。日本国内においては。なんかあんまりその、中絶というもの、もちろん、中絶っていうものに対するね、精神的な負担とか、そういったものはありますし、肉体的な、身体的なね、負担っていうのはありますけれども、なんでしょう、宗教的というか、まあ、刑事上学的というか、そういった、後ろめたさっていうものはね、我々感じないわけですけれど、あんまりなんか、感じる人が少ないというか、まあ、しょうがないんじゃないっていう感じ方だと思うんですよね。なので、まあ、そのあたりのね、感覚っていうものが、まあ、日本と、その、キリスト教の、敬虔なキリスト教国ではね、やっぱちょっと違いがあるというところ、これを踏まえた上で、日々の報道とかね、そういったものに目を向けていただけると、少し理解が深まるんじゃないかなと思います。はい、それでは丸三の話題としまして、群馬の伊勢崎でね、40.2 度という最高気温を昨日記録しました。これまで2011年6月24日に観測された埼玉県熊谷市の、39.8 度が過去最高でしたが、6月の国内最高気温を更新したということで、初めて40度を6月で超えるということになりました。東京都もですね、昨日が東京都心 35.4 度を観測ということで、今年初めて猛暑日となり、6月に都心部で35度を超えた日としては1875年の観測開始以降、最も早くなったということで、明治、大正、昭和、平成、令和というこのね、中で令和一番こう暑い時期となってしまっているということになります。練馬区で 36.8 度、八王子市青梅市で38度を超えるなど、38度を超えたんですか。いやすごいな、もう暑いね。都内4地点で6月の最高気温更新と。東京消防庁によりますと、午後3時までに、昨日の午後3時までに、東京消防庁の管内で熱中症の疑いで救急搬送されたのは62人だったということで、熱中症を非常にね、注意しなきゃいけないあれだなと思います。皆さん大丈夫ですか？僕は 完全にね、昨日失敗しまして、熱中症は全然僕大丈夫なんですけど、サングラスをね、しないで出ちゃったんですよ。ちょっと、こう、ドア開けて、瞬間に、思ったんですよね。日差しがちょっと結構すごいなと。これは、サングラスをすべきだなって思ったんですけど、まあ、いっかって思っちゃったんですね。まだ6月だし、まあ、いっかってそのまま出ちゃったんですよ。そのまま出ちゃったんです。そのまま出ちゃって、今日、寝て起きたらですね、もう左目が、もう完全に左目からその奥がですね、もう痛い感じ。で、今、ちょっとまだ石こりが残ってるって感じなんですけど、まあ、完全に日射病になって、日射されたなと。目から、あ、来たな、これっていう状態になっちゃってるので、本当に気温の対する熱中症、暑さ対策と同時に、やっぱりその、日光、これをね、直接、目にね、当たるっていうことを気をつけなきゃいけないなっていうのを本当に思いますね。特に、今、白いマスクをしている方も多いと思うので、そうすると、白いマスクをするとですね、より反射して目元にですね、光が強く入ったりとか、あ、そういったこともあるんじゃないかなって思いますんで、本当に皆さん、注意して、日射病もね、熱中症だけじゃなくて、光線、光、こちらについてもしっかり対策をしていくということで、サングラスとかね、あと熱中症対策のために、秋の扇風機、手持ち扇風機持ってる方とかもいましたけれども、暑さ対策しっかりと、ね、していただきたいということですね。まあ、あとは、個人的には、やっぱり、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ。暑さ対策、日射病、その話をして、そう、日焼けね、日焼け。急激に日焼けするとすごく肌にダメージも食らいますし、日焼けすごく体力も奪われてしまいますんで、日焼けをね、したい方も、徐々に日焼けをした方がいいので、日焼け止めとか、そういったものをしっかりと塗って、対策対応を取っていただくようにしてほしいなと思います。まだまだね、暑い日々続いていきますし、この6月でこの状態ですので、7月、8月と、夏本番になっていった時、どうなっていくのかということもありますので、注意してね、徐々に体をしっかりと慣らしていくようにしましょう。あとは、細かい、まあ、お前はお母さんかって感じですけれども、冷たいものとかね、取りすぎない、ように気をつけましょう。胃がね、冷えると体、いろいろと不調の原因にもなっていきますので、あんまりにも冷たいものばっか取らない。もちろんね、冷たいもの美味しいですよね。この暑い季節に食べるアイスってもう最高ですから、かき氷とか。いろいろ食べたいものもありますけれども、あんまり過度にね、冷やしすぎない、ことを気をつけていただければと思います。これからますます夏本番暑さも全開ということになっていくと思いますけれども、健康第一で頑張っていきましょう。はい、それでは今週の予定ということでね、マリオン、いつも通り日曜日ですので今週の予定をやっていきたいと思いますが、今週最大の話題はですね、こちらになってくると思います。26日、今日日曜日から主要7カ国首脳会議 G7 サミットがですね、28日火曜日までの期間でドイツ、エルマウの方で開かれます。ウクライナ侵攻に伴いまして世界経済、不安定化、不穏化していますし、食料の安全保障、サプライチェーンの問題、いろんなところでね、いろんな問題が算出している中、先進7カ国、首脳が集まってどういった方針を示していくのか、こちらしっかりとメッセージ、そして、プーチン大統領、ロシアのね、ウクライナ侵攻、そして中国の海洋進出や北朝鮮の相次ぐ挑発、こういったものに対して、G7 サミット、どのようなメッセージを出していくのかというのがね、今週の最大の注目ポイントになるのかなと思っています。そして、これとね、ほぼ同じ話につながっておりますけれども、6月28日に G7 サミットが終わった後、6月29日水曜日から、30日木曜日まで北大西洋条約機構 NATO の首脳会議が開かれます。スペイン、マドリッドで、開かれるということになりますが、今回、加盟申請をしたね、フィンランドと、スウェーデン、 こちらに対してどのような議論が進んでいくのかということ、そしてまた今回 NATO にね、アジアから日本とか韓国とかがオブザーバー参加するということで、そのオブザーバー参加する日本とか韓国、どのようなメッセージを NATO に対して発出していくのか、そして日米韓の3カ国首脳会談、こちらが開かれるのかどうかというところが注目ポイントです。このね、この一週間、非常に大きな、国際社会においての重要な会議が開かれるということになりますので、しっかりとね、動きを見ていきたいと思いますし、僕の方からもね、しっかりと今週の新聞解説ながら聞きの中で、ご報告皆さんの方にしていきたいなと思っております。また、7月1日金曜日はですね、7月1日ということで、イギリスから中国への香港返還から25年、四半世紀が経ったということになります。25年、僕もね、この25年前非常に記憶残っております。当時ね、僕はあのテレビデオを家に、ちっちゃいテレビデオをですね持ってて、このテレビデオは親戚のお兄ちゃんが大学にね、東京で大学通ってた時に、その一人暮らししている時に使ってたテレビデオですね、もう、大学卒業して実家の方に帰ると、地元の方に帰るからというのでもらったやつなんですよ。で、僕の部屋にそれを置いて、そこをね、で、当時は、僕中学校2年生だったんでね、ベースなんかをこう始めちゃってて、そのベースを持って、その、式典、返還式典を見て、あ、時代が大きく変わってったんだなっていうのをね、見たのをね、すごく記憶に残っています。そこからもう25年も経っちゃったんだなと。あの時にね、一国二制度、そこからしばらくの間、香港の自由というものを守られてきたわけですが、ここ数年来、香港、言論の弾圧とかね、選挙の形骸化、いろんなものが進んでしまっています。今回の香港返還の式典、25年記念の式典については習近平さんもね、参加されるということですが、そこでね、どんなメッセージが出されていくのか、世界、今二分化されているという中ですね、改めて、中国の動向というものも注目される一週間になってくるのかなというふうに思います。また7月1日というのはですね、まあ、皆さん お気づきの通りですが、早いものでこの2022年も半分が過ぎ去ってしまったということになるわけですね。なので、そうなっていった時にですね、もう今年も残り半分なんかいということですが、7月1日には路線価の公表とかね、6月の全国企業短期経済観測調査、日銀のね、短観調査とか、消費者物価指数関係、都心部のね、消費者物価指数とか、有効求人倍率とか、完全失業率とか、そういったものが、発表があるということになっていきますので、非常にね、注目される一週間かなと。あともう一個、6月30日、6月30日の木曜日に、OPEC プラスの閣僚協議もありますので、ガソリン価格とかね、原油価格がどうなっていくのかというところを見ていく上で、OPEC プラスの動向、こちらも注目する一週間かなというふうに思います。はい。それでは本日も最後、主要5紙の社説として、社説をね、紹介して、締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、日曜日はね、いつも1本だけですけれども、参議院選挙、経済、財政、地に足つけた議論を。値上がりが家計や、企業に与える影響は所得水準や業種により異なる。本来は困っている人にこそ手が届く、きめ細やかな対策で競い合うべきだ。ところが、各党の実際の各党の訴えはばらまき合戦の様相を呈しているということで、結構ね、朝日新聞どちらかというとその分配重視とかね、消費税率下げろとかそういったことを言いそうな、新聞紙報道のね方向性なんですが、僕と言ってることがね、似ててちょっとびっくりしちゃったんですよね、今日の社説。ガソリン価格対策について、自民党の公約、石油元売り各社への補助金を継続すると明記した。政府が1月に始めた対策だが、一律の価格引き下げは、富裕層や高収益企業にも恩恵が及び、効率性に乏しいと。その通りですよ。そう。 僕もそうだと思います。あとはどこだったっけな、そうこうした政策の重要性、防衛予算の増額とか子育て脱炭素、児童手当の拡充とかね、学校給食の無償化など、恒久的に必要な施策であればこそ財源をどう確保するかが必須になる。ところが各党は、優先順位の下がった政策の見直しや現実的な増税案をほとんど示していないとかですね。立憲民主党や日本維新の会などの野党各党は軒並み消費税の減税廃止を公約に掲げる。確かに購入時の負担は軽くなるが、国民全員に一律で減税する合理性は乏しいということで、朝日新聞がなんか意外と僕と同じこと言ってるじゃんということでね、人間ね、なんでしょう、やっぱりちょっとね、同じ意見だとちょっと嬉しくなっちゃうっていうのはありますよね。はい、ということで、朝日新聞そんな感じの論調で、意外と僕の言っている論調と一緒だなっていうのが今日の朝日新聞でした。毎日新聞、東京五輪の最終報告、国民の感覚とずれている。五輪とパラリンピックを祝祭とするには人々の共感が欠かせない。負の側面を含めた東京大会の徹底検証こそが教訓を将来に生かすことにつながるはずだということでね、僕はもともとね、東京オリンピック2013年からやるべきじゃない反対派だったんで、今回のこういうレポートが出てきても、うんうん、こういう風にね、どうせ日本のこういった組織委員会とかのレポートって、よかったよね、終わったことに対してね、なんか悪かった、ダメだった、ここがあれだったとかっていうのって野暮だよねみたいなね、こんな感じのレポートが出てくるんだろうなっていうのはもう分かりきってたことですが、ということですね。産経新聞も東京五輪の報告書取り上げているので先にご紹介しておくと、東京五輪の報告書、猛省し経験を引き継ごう。大会経費は資材価格や人件費の高騰、1年延期に伴うコロナ対策などで支出の増加があったとはいえ、立候補ファイルに記された7340億円からほぼ倍増だということでね、なんでこんなことになっちゃったんでしょうねっていうね、まあ、そんな感じがあるかなと思います。毎日新聞もう一本の方は、アメリカの利上げ加速と日本、円安と不況連鎖に警戒を。英国やインドも引き締めに動き、欧州中央銀行は11年ぶりに利上げする方針を表明した。各国の相次ぐ利上げで世界経済が失速する恐れもある。産経新聞もう一本は、 EU とウクライナ加盟に向け結束の強化。注目したいのはウクライナとモルドバに加え、ロシアに隣接するジョージアも条件が整えば候補国にするとしたことだ。黒海の東側まで欧州と定義したと解することができるということでね、僕はこれ結構不安に思ってます。ロシアがいよいよね、これは自分たちのところ権益が侵されると、もちろんね、ジョージアがロシアだっていうわけじゃないですし、ウクライナもロシアではないんだけれども、ロシア側から見たときにですね、自分たちの領域が侵されてしまっている、EU とかね、アメリカに生存権を狭められてしまっているというふうに、より自分たちが追い詰められていくと、で追い詰められていく前に行動に移すべきだという動きがね、加速化する危険性、そういったものもあるんじゃないのかなっていうふうに思っており、非常にね、注視して見ていかなきゃいけないのかなと思っています。読売新聞もウクライナ欧州の一員へ踏み出した。ただ実際に加盟を実現するには民主主義や人権、法の支配を保障する安定した制度を持つことや市場機能が機能していることなど EU が求める基準を満たさねばならないということで、例えばポーランドやハンガリー、なんかはね、10年ぐらいかかったのかな、そういったものを体制整えていくのに、その中ね、ウクライナどういう風になっていくのか、ただ少なくとも今ウクライナというものとの連帯、 EU としてのね、連帯を示したということがね、非常に大きなメッセージなのかなという風に思っています。読売新聞もう一本は、新たな担保制度、銀行の目利き力が問われる。銀行に目利き力なんてあるのかな。政府は土地、建物、設備などの有形資産だけでなく、特許や顧客基盤、ブランドのような無形資産を含め、事業全体を担保に融資を受けられる制度を創設する方針だ。日経新聞、市場を歪めた SMBC 日興。 SMBC 日興は12年に元執行役員、18年に元社員が共にインサイダー取引への関与で逮捕された。 度重なる不正を防げない。経営陣の責任は極めて重く、経営の刷新は必須だということでね、日興コーディアルの時からね、いろいろな不祥事とかね、続いておりますけれども、やっぱり、まあ、抜本的なこういう、その、なんでしょうね、組織体質ってね、なかなか簡単にね、変わらないんですよね。そこに充満しているものっていうものをね、一掃させていくっていうのは非常に難しいわけですけれども、SMBC 日興証券、どういうふうに変わっていくのか、ね、これからの対策対応、そういったね、文書とかにまとめたりとか、報告書が出るだけで変わるわけではなくて、いかに、実際にそれをね、浸透させていくのか、責任者、責任、社のね、首を変えていくとか、いろいろとやらなきゃいけないこと多いんじゃないのかなと思います。日経新聞、最後、核兵器の使用を許さず、廃絶の理念追求をということで、脅威の高まりという現実と核廃絶という理想の溝は深まっている。だからこそ、9カ国。この9カ国というのは核兵器を持っている9カ国ですね。アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、この5カ国が、まあ、NPT 体制で、正式に最初から、まあ、認められていた、もう、核兵器、この5カ国だけに持たせようねって言ってた国々です。それに対して、まずパキスタンとインド、これが1998年でしたっけ、97年とか98年とか99年とか、ここでインドとパキスタンが、核兵器持ちましたと。で、北朝鮮も今、持ってますと。で、あと、公式に認めてはいませんけれども、もうほぼほぼみんな持ってるよねって思ってるのがイスラエルということで、この9カ国がね、今、世界で核兵器を持っているというふうに、一般的に言われている、そういうふうに思われている国ですけれども、この9カ国、今ね、1万3000発の核弾頭を保有しているということで、これをね、どういうふうになくしていくのか、やっていくのかということで、僕もどちらかというと日経新聞って今までのトーンって、まあ、オブザーバー参加とかもね、難しいよねと。だって実際に核兵器、核抑止って欠かせないよねっていう論調だったと思うんですが、その、ここからね、北大西洋条約機構に加盟するドイツやベルギー、ノルウェーなどはオブザーバーとして会議に参加した。ドイツの代表は条約には加盟できないとしながらも締約国との自由な対話と誠実な議論が重要だというふうに発言をしたということで、日本政府もね、代表を前日、会議前日の核兵器の人道的影響に関する国際会議に代表団を派遣したりとか、保有国と非保有国との橋渡し役、岸田文雄首相を意欲を見せているということで、本気で核軍縮を主導するつもりならば、オブザーバー参加を含めて検討し、存在感を示すべきではないかというふうにね、論調が少し変わったなというふうに思います。やっぱりね、今、世界、核戦争に対する危機感、核兵器の使用に対する懸念、こちらがね、高まっている状況の中、日本、唯一の被爆国として、やるべきこと、できること、まだまだたくさんあるんじゃないのかなというふうにも思います。はい。ということで、本日も皆さん、新聞解説、ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。暑い日がね、続きますけれども、しっかりと皆さん体調管理をしっかりとね、重々目を配って、元気に元気に元気に過ごしていけるようになってほしいなと思います。やっぱり季節の変わり目でね、いろいろと体だけじゃなくて心も重たかったりとか、いろいろ辛いことがあったりとか、する人も多いと思いますけれども、大丈夫、きっとね。僕はやっぱり好きなのはね、笑う角には福来たるということで、なんかわかんないけど、楽しい気持ちになれば楽しいことが降ってくるということ。まあ、そのね、最初が楽しい気持ちになるのが結構大変なんだよ、重たいんだよ、難しいんだよと。まあ、車の運転とか、でも何でもそうですけど、一回ね、停止状態になってから、もう一回アクセル吹かして、進み出す。その最初のね、進み出しって結構大変な部分があると思います。なので、今自分がね、動けてないな、何もできてないなっていうこと、それ自体は別に恥じることはなく、一番今しんどい思いをしているんだ。だからここから動き出すとき、一回動き出すことさえできればね、きっと、いろいろとうまくいくはずなんだ。でも今まだ動けないんだっていうところ、そういったところについてね、まあ、焦る必要なく、日々を重ねていって言っていただければといいと思いますし、まあ、その中でもやっぱりまあ少なくともね、世の中何が起きてるのかなぐらいはね、この新聞解説ながら聞きでも聞きながら、把握しといていただければいいんじゃないかなと思います。はい、それでは皆さん、 今日も元気にいってらっしゃい。